I was in the military.
海兵軍に入ってました。
And a friend of mine was a doctor in another area.
友達の一人はその中の医者でした。
He told me this story.
彼から聞いた話です。
He said there was a ship out in the ocean, American Navy ship that got a problem.
アメリカの海軍の船が海にいたあった時にある問題に当たりました。
Everyone on the ship but one person got influenza.
その船にいる一人除いてみんながインフルエンザにかかりました。
And they were sick.
ものすごいこう厳しいインフルエンザでした。
Have any of you ever had influenza?
インフルエンザにかかったことある人。
Yeah. Can you get up and walk around?
それにかかった時は平気で歩き回れますか?
When I got it, I was down on my back.
私がそれにかかった時はもうとにかく横たわるしかない。
I could work with the cold.
風があれば仕事できるけど。
Not influenza.
インフルエンザはそうではないです。
And that's the way the ship was.
その船のみんながそうでした。
It was so bad they had to stop.
もうあまりにもね、みんなかかったので、船を止めるしかないです。
They're off the coast of the Philippines.
フィリピンの沖にありました。
They dropped anchor.
いかりを落として、
waiting for people to get well.
もうみんなが治るまで待つしかない。
Well, one day a couple of the sailors were feeling better.
ある日、船乗りの何人かがこう調子良くなって、
so they went to the back of the ship.
暇なので船の後ろに行って、
and they went fishing.
魚釣りをしました。
and they caught something really special.
釣ってる時に特別なものが釣れました。
Two lobsters.
伊勢エビ2匹です。
Now people consider lobster a delicacy.
伊勢エビはね、ごちそうと思われますね。
Cost a lot of money to eat lobsters.
結構高いものですね。
So they thought, I bet the captain would like this lobster, these lobsters.
そこで自分が食べるよりもこの船長さんに持っていきたいという気持ちになりました。
You remember I said everyone got sick but one person?
その船の一人除いて病気になったと言いましたよね。
Who is that one person?
そのならなかった人は誰でしょう。
The captain of the ship.
それは船長さんでした。
So when all that influenza was going around,
なのでインフルエンザがすごく流行っている時に、
he went down to his room and he locked the door.
彼は自分の部屋に入ってもう隔離しました。
He did not want to get sick.
とてもこう感染したくない。
Well, the sailors took these two lobsters to the cook.
この伊勢エビを捕まえた人たちが調理キッチンに持って行って、
He prepared them very nicely for the captain.
調理してもらいました。
And they took them down to the captain's door.
そして船長さんのところに持って行きました。
Okay. Open the door. Close. Click.
まあさっと取りましたね。
And he ate his lobsters.
そこで美味しそうに美味しく食べたでしょう。
And he got the worst case of flu of anybody.
その後誰よりもひどくインフルエンザにかかってしまいました。
Why?
なぜでしょうか。
Did the cook forget to wash his hands?
調理長が手洗うの忘れちゃったですか。
No.
そうじゃないです。
What's the purpose of a lobster?
伊勢エビのこう存在している理由は何ですか。
They are the ocean's garbage cleaners.
何のために作られたものかというと、海のゴミをきれいにするためです。
So one day, some lobsters were walking along the bottom of the ocean looking for something to eat.
伊勢エビが船を、じゃなくて、海の下をね、ものを探してました。食べ物を探してて。
And something hit on the back one of their heads.
頭の上にボーンって何か落ちてきました。
He brought it down.Oh, good.
それを食べたら美味しい美味しいと。
And he looks up and it's just coming down.
上見たらどんどんどんどんそういうものが落ちてくるんですね。
Like manna from heaven.
もう天から降ってくるマナのように。
What was it?
何でしょう。
Well, you have to understand how navy ships work.
船の仕組みを考えないといけないです。
I've served on navy ships.
そこで行ったことあるからわかる。
When you go to the toilet,
トイレに行くとき、
it just drops into the water.
それはもう直接海に入ります。
So this sick sailor would go to the toilet.
インフルエンザにかかった人はトイレに行きますよね。
And lobsters were eating it.
どんどんその船の下に溜まってエビに食べられてました。
So when the captain ate the lobsters,
なので船長さんがそれを食べた時、
in essence, he was eating processed sailor poop.
まあつまりですね、その便がリサイクルされたものを食べていたっていう感じですね。
Full of viruses.
ウイルスで満ちているものでした。
That's the state of our meat system today.
それが、まあ、動物食べるとそういうことがあるんですね。現代の。
And I don't care what meat it is. It's all bad.
どんな動物であっても良くないです。
But we gotta have protein.
しかし、タンパク質はどこから取らなければならないですよね。
How much protein do we need?
実際どのぐらいタンパク質が必要でしょうか。
If we compare the really healthy diet with the what we call the standard American diet,
本当に理想な食事とアメリカで一般に食べられている食事比べてみると、
The healthiest diet, only 5 to 6% of the calories is going to come from protein.
本当に理想な食べ方をしている人の全体のカロリーのタンパク質の割合が5から6%です。
But in America,
しかしアメリカでは、
and I'm afraid also probably in Japan,
日本でもそうじゃないかなと思いますが、
15 to 20% coming from protein.
カロリーの15から20%はタンパク質で取れているでしょう。
Why?
なぜでしょう?
Because we've been taught since we can understand the languages that protein was vital for life.
それは物事を気づいてからのね、小さい時から教えられているのが、もうタンパク質、タンパク質、もうどうしても取らなくちゃいけないのはタンパク質だというふうに教えられてきましたから。
Where did that idea come from?
そのアイデアはどこから発想しましたでしょうか?
There was a scientist who discovered thatYou just basically discovered protein.
まあ、タンパク質という物質を発見した科学者がいました。
And that muscles were made from protein.
そして人間の筋肉がタンパク質でできているというのが初めて分かりました。
So his conclusion?
彼はそこで結論をつけたのは、
More protein, more muscles.
もっと多くタンパク質取れば、もっと筋肉ができるでしょう。
But then they came up with another question.
そして、質問を思いつきました。
How much protein does it take to build muscles?
もう体、立派な体を作るのにどのぐらいタンパク質がないといけないのか。
Well, one of his students set out to discover the answer to that question.
その科学者の弟子の一人は、どうしてもその質問に答えを見つけたいと。
He studied a group of people.
思いまして、ある人たち、を研究することにしました。
How much protein do they eat?
その人がもう健康な感じなので、彼らはどのぐらいタンパク質食べているかっていうのを、調査しました。
What group of people do you think he studied?
どんな人だったんでしょうか。
Students sitting in a classroom?
いつも座って勉強している学生さんでしょうか。
Children in their mother's arms?
ちっちゃい子供でしょうか。
No, he studiedGerman coal miners.
ドイツで炭鉱を掘ってる人たちですね。
This was back when you went into the holes with a pick and you had to break it all down.
まあ昔ですからね、ね、鉄の棒あれを持って、もう重労働ですよね。
They worked hard.
もう一日中重労働してる。
And he would measure how many grams of protein they were eating every day.
彼らのその仕事を支えるだけの食事しているので、その食事にはどのぐらいタンパク質が含まれているかっていうのを測りました。
It was 120 grams of protein.
それは120グラムほどでした。
That's a lot of protein.
大変多い量ですね。
Now over the years, they began to lower that number.
まあそれは何年も経ってからそこまで必要ないっていうのが分かって、必須量はこれだけだって減らしてきました。
しかしその
同じような思想で物事を考えているのがまだ残ってます。
Because that was the first news out there about protein.
タンパク質はこういうものだっていうふうにね、 発見された時はそれが結構肯定されてるんですね。
There is a Greek scientist.
ギリシャの科学者といいますか、
He was also a botanist, a biologist, a writer. He did many things.
まあ、いろんな分野でものを調べたりする人でした。
Name was Aristotle.
みんなご存知のアリストテレスですね。
He lived in 350 BC.
紀元前350年に生きていた人ですね。
He wrote a book on biology.
彼は生物学の教科書を書きました。
While he was writing the book, he got to a section about spiders.
その中でですね、蜘蛛について書くところで、
And you know, do you know what he said about spiders?
蜘蛛について何と書いたか知ってますか?
And he had six legs.
蜘蛛には6本足があります。
That's what he said.
と彼は書きました。
And every book written for the next 2,000 years.
それから、
just about.
2000年近く蜘蛛について書かれた全ての本には、
said a spider had six legs.
蜘蛛は6本足だと。書いてありました。
Until 1800,
1800年までです。
This English scientist named James Lamarck.
Lamarck という科学者が、
he did something truly revolutionary.
なんか新しい思いつきなことをしました。
Do you know what he did?
何したんでしょうか。
He counted the legs of a spider.
蜘蛛の足の数を数えたんです。
一、二、三、四、五、六、yeah. What? He came up with eight.
あら、八本ですね。
Now let me ask you a question.
質問します。
Did the spider evolve from the time of Aristotle to the time of Lamarck?
アリストテレスの時代からこの科学者の時代まで、蜘蛛が進化して足増えたんですか?
Did he evolve two extra legs?
足2本増えたでしょうか
No.
進化で。違いますね。
Aristotle counted wrong.
アリストテレスの言ったことが間違ったんです。
But for 2000 years, everyone said a spider had six legs.
しかし、2000年近く、みんなそれを信じ込んで、蜘蛛は6本足です。
And for 150 years, everyone's been saying we need lots of protein.
それと同じように150年前から私たちはタンパク質たくさん必要ですと信じ込んで言っています。
We need to learn the truth, not all this error.
間違ったことを捨てて正しいことを学ばなければなりません。
A man who burns 3,000 calories a day.
1日3,000カロリーを消費している男性は、
How much protein does he need?
どのぐらいタンパク質が必要でしょうか
About 38 grams.
38グラムでいいです。
That's not very much protein.
ほんの少ない量ですね。
A woman burning 2300 calories a day.
1日2300カロリーを燃やしている女性は、
How much protein does she need?
タンパク質どのぐらい必要でしょうか
29 grams.
29グラムでいいです。十分です。Wow.
That's all they need.
それだけしかなくてもいいです。
Now let me make a distinction here.
ちょっとまあ詳しく言えば。
We're not talking always about animal protein.
動物性のタンパク質だけのことを言ってるわけではありません。
As we already saw a few slides ago, there's lots of protein in your tomatoes.
植物、トマトとかさっき言ったようにタンパク質がたくさん含まれています。
But this type of protein is not as dangerous as a protein found in animals.
しかしそういうタンパク質はある程度まあ多く取っても動物で取るのほどは危なくないです。
A good serving of 71 grams of protein.
お茶碗一杯の玄米に71グラムのタンパク質が含まれています。
Some of you had 玄米 for breakfast this morning.
朝玄米食べた人多いと思いますが。
I stuck with the waffles.
私はワッフル食べたけど。
I'm really American.
アメリカ人ですか。
Potatoes.64 grams of protein in one serving of a potato.
じゃがいもだってこう一食分には64グラムほどあります。
We don't have a problem with protein if we're vegetarians.
菜食だから、タンパク質取り 十分取れないっていう問題はないです。
Okay. In your whole lifetime,
一生の中で、
what period do you grow the fastest?
一番早く体が成長している時期っていつですか？
When you're just an infant.
もう生まれてすぐですね。
When a baby's first born.
生まれてすぐ。
Within the first six months,
その生まれて最初の6ヶ月のうちに
they will double their birth weight.
体重は2倍になります。
Let me tell you, if any of you double your weight in the next six months,
今から6ヶ月間で体重倍になったら
you better see a doctor.
それは大変なことです。
Because that tumor is growing very fast.
医者に見てもらわないと、それはがんがどんどん早く成長してるということでしょうね。
But this is the time when a baby grows the fastest.
しかしこの時期に赤ちゃんがとても早く成長しています。
Now, if that's when a human grows the fastest,
人間の人生の中で一番早く成長している時期であるならば、
and the food that was made for a baby is mother's milk.
そして赤ちゃんのためにできている食料は母乳であるならば、
would you think it should be very high in protein?
その母乳はとても高タンパク質だと思いませんか？
That's what you would think.
普通そう思ってしまいますね。
It's about 0.8 to 0.9% protein.
しかし母乳は 0.8 から 0.9% しかないですね。タンパク質が。
Yeah, the baby's growing fast.
その赤ちゃんは早く成長してます。
But it doesn't grow all in 2 minutes.
2分のうちにバーンと倍になるわけじゃないですね。
They get enough protein day by day to keep building those bones and those tissues.
毎日毎日少しずつ必要なタンパク質を得ることになってるんですね。成長し続けるために。
But if you want to really accelerate your growth,
成長をうんと早めたいのであれば、
the growth of a baby,
赤ちゃんを早く成長させたいと思うならば、
get some milk that's higher in protein.
もっとタンパク質が多い母乳を手に入れればいいかしら。
One of the highest ones?
一番タンパク質の多いものは、
well, that would be rat milk.
ネズミの母乳です。
That's 11 times more protein than human milk.
人間の母乳よりも11倍もタンパク質が多いです。
I guess it would take a lot of rats though to fill up your baby.
まあ赤ちゃんが満たすのにたくさんのネズミから絞らないといけないでしょうね。
But how long does it take a rat to go from this stage?
ネズミがこの時点から
to this stage.
大人になるまでどのぐらい日にちかかるでしょうか。
From just an infant to a full-grown adult.
生まれてから大人の体になるまで。
About five months.
5ヶ月。
Yeah, they needed more protein. They were growing faster.
そのネズミがものすごく早く成長するためにたくさんのタンパク質が必要だったんですね。
How long does it take a human to go from infancy?
人間の赤ちゃんは生まれてから
to fully mature adult.
大人の体になるまでどのぐらい年月かかりますか？
Physically mature now.
はい、大人の体になる。
Most physically mature children are not physically mature in the mind.
まあ心がねちゃんと大人になるまではそれ様々ですけど。
So how long does it take?
どのぐらいかかるんでしょうか?
Around 17 years.
だいたい17年です。
So the creator of man put just the right amount of protein to grow at just the right rate of time.
これでわかります。人間の成長にぴったり合う量のタンパク質が人間の食料になる母乳に入れました。
So the question might be, well, how much protein does a child need then?
そしたら子供はどのぐらいタンパク質が必要だでしょうかと聞きたくなるかもしれません。
That's not a child's problem.
あんまり心配することではないです。
What's the number one problem with children today?
現代そんなこと心配する必要ないです。今の子供たちの一番の問題は何でしょうか？Eating vegetables?
No, that's not a problem. We want them to eat vegetables.
Well, not eating vegetables. Yeah, 野菜食べることはいいことですから。
How about overweight?
肥満ではないですか？
That's the number one problem with children today.
今日の子供の多くの問題は太りすぎ。
They're eating too much protein.
タンパク質を取りすぎています。
Too much fat.
脂肪を取りすぎてます。
Too much refined carbohydrates.
そう、精白されてる炭水化物を取りすぎてます。
Another question for you.
もう一つ質問します。
Let's go down to one of the big hospitals in Tokyo.
東京の大きな病院に行ってみましょう。
How many patients are in the hospitals because they don't have enough protein?
タンパク質欠乏症で入院している患者の数はどのぐらいだと思いますか？日本で。
Unless it's from a congenital problem, a genetic problem.
実はですね、遺伝的にこうタンパク質吸収できないとかそういう病気がない限り、
There are none.
ゼロのはずです。ゼロです。
Does anyone know what the disease associated with not enough protein is?
タンパク質が足りない病気は何でしょうか？
Probably none of you have ever heard of it.
まあ日本語で言葉ですぐわかるけど、あんまり聞かない病気ですね。
Do you know why?
なぜでしょうか？
There is none in Japan.
日本には存在しない病気です。
There's none in the United States.
アメリカでもこの病気はありません。
It's only in countries where there is true starvation.
それはカロリーが足りない国にしかないです。
The disease is called kwashiorkor.
日本語で言えば、日本語で言えば、タンパク質欠乏症という病気ですから。
Yeah, never heard of it, have you?
でも聞かないでしょ。
That's okay. You don't need to hear about it.
聞いたことないでしょうね。
Now,
聞かなくてもいいです。
Africa, maybe you need to hear about it.
アフリカで仕事をするならば、それは知る必要あるかもしれませんけど。
But we do not have the problem with not enough protein.
ものさえ食べていればタンパク質欠乏症になることはない。
We've got the problem of too much protein.
逆にですね、タンパク質が多すぎる問題を抱えてます。
The average American male,
アメリカの平均な男の人は、
175% more protein than he needs.
必要以上のタンパク質取ってます。どれだけ多く取ってるかって 175% 多い。
Americans love their meat.
もうアメリカ人は本当に肉大好きな人多いですね。
Let's be honest. So do Japanese.
日本人も肉大好きですね。
Women 140% more protein than their body needs.
女性も平均的にですね、必要以上なタンパク質 144% 多く取ってます。
And we've got a huge problem with obesity in the United States.
とにかくアメリカの大きな大きな問題は肥満です。
And the more you try to live like an American.
アメリカ人のような生き方をすればするほど、
The more you're going to start getting used to American diseases.
アメリカ人の病気にその分だけなりやすい。
And the more you're going to have to die like an American.
そしてアメリカ人の死因、同じ日本に来るんですね。同じ死に方するでしょう。
Obesity is a problem.
肥満というのは大変大きな問題です。
For women and obesity compared with cancer.
女性の研究ですけど、脂肪と、脂肪じゃなくて肥満とがんとの関係。
An obese man increases his risk of prostate cancer 2.5 times.
男性も含まれてるんですね。肥満の男性は前立腺がんになるリスクがそうでない人と比べて 2.5 倍多いです。
Colon cancer goes up.
大腸がんも増えるし、
Breast cancer goes up.
乳がんも多くなるし、
Endometrial cancer goes way up.
子宮内膜がんがものすごくそのリスクが多くなります。
Now these two.It's before menopause and after menopause for breast cancer.
乳がんは2つ出てるというのは月経前にとその後にの率です。
So an older, obese woman has a great risk of breast cancer.
ですからある程度年取ってて肥満の女性はものすごく乳がんになるリスクがものすごく多くなります。
And it's not just cancer.
がんだけではないです。
It's your mind problems. Alzheimer's.
また、アルツハイマーのような、認知の問題もそうです。
People who eat large amounts of meat.
タンパク質、まあ、肉を多く食べる人は、
double their risk of Alzheimer's disease.
アルツハイマーになるリスク2倍になります。
And it's also linked with Parkinson's disease.
また、パーキンソン氏病にも関係があるという、関連があるって分かってます。
And I can guarantee you, you don't want either one of these.
絶対言えることは、これらの2つの病気には絶対になりたくない病気です。
You want to live healthy?
健康でいたいですか?
You want to avoid cancer and heart disease and all these other diseases?
がんや心臓病をなど、避けたいですか?
Then eat a total vegetarian diet.
ぜひ完全な、完全菜食の食生活に切り替えてください。
It's impossible to have a protein deficiency if you're eating a vegetarian diet.
菜食で食べていれば、タンパク質が足りないということはありえない話です。
That's the best diet we can have.
理想な食生活です。
Now, let me show you some famous vegetarians.
ベジタリアンで有名人何人か見せします。
You're not going to know all of these people.
みんなわかるかわからないかわかりませんけど。
But some of them are pretty famous.
何人かが十分に有名で、日本でも知られてます。
Like Paul McCartney.
ポール・マッカートニーとか。
Or Mr. Universe.
ミスター・ユニバースですね。
Bill Clinton.
クリントン。
Brad Pitt.
元大統領、ブラッド・ピット。
Leonardo da Vinci.
ダ・ヴィンチ。
Isaac Newton.
ニュートン。
Carl Lewis.
カール・ルイス。
Does anyone ever heard of Carl Lewis?
カール・ルイスのこと知ってる人いますか?
Yeah, you did.
みんな知ってますね。
Great Olympic champion.
オリンピックでものすごいね、活躍しましたね。
9 gold medals.
金メダル9も取りました。
10 world championships.
世界チャンピオンは10回。
Vegetarian.
菜食でした。
So apparently you don't need to eat animals to be healthy.
これで分かりますね。動物を食べなくても十分健康でいられる。
You eat too much animal protein, you're going to destroy your bones.
動物性のタンパク質を取りすぎると骨まで問題が出てきます。
Matter of fact, it causes osteoporosis.
タンパク質の取りすぎが骨粗鬆症を引き起こす要因です。
Our body isAlways in a balance.
体の中のいろんなものがバランス取り合ってます。
We call it homeostasis.
Homeostasis.
Okay. So we got protein, we got calcium.
タンパク質とカルシウムが影響し合ってます。
Need calcium for the bones.
カルシウムは骨のために必要ですね。
But if we eat a high protein diet,
しかしタンパク質が多い食生活を常にしていると、
it steals.Your calcium.
それがカルシウムを奪うものとなります。
And now you've got osteoporosis.
それが続くと骨粗鬆症になります。
Now, why does that happen?
どうしてそういう現象が起こるんでしょうか?
Well, one thing is high protein meals, animals are high acid meals.
一つは動物性のタンパク質は酸性の強いものです。
So your body has to bring the pH back up where it's safe.
体が pH は狂わせないので、酸性の強いものを取ると調和しなければなりません。
How does it do that?
どのようにしてしますか?
It sends calcium to the rescue.
カルシウムを使います。
Calcium is base.
カルシウムはアルカリ性ですから。
It will raise the acid.Level, the pH of acid.
酸性に傾きすぎたものをこう アルカリ性を送るとバランスが取れます。
Once that is done, where does the calcium go?
それが調節できたときにその余分に血液に送られたカルシウムはどこに行くでしょうか?
Doesn't go back into the bones.
骨にまた入るということはないです。
Goes down to the kidneys.
腎臓に行きます。
Now, we talked about the six elements of nutrition.
栄養素の6種類について話しましたよね。
Which one was calcium in?
カルシウムはどの部類ですか?
Minerals.
ミネラルですね。
It's a mineral.
ミネラルです。
So it gets down in the kidneys.
キドニー、腎臓に 腎臓を通るとそこは出てこないでこう固まってしまうんです。
What happens then?
固まってしまったら何になりますか？
Kidney stones.
腎臓の血栓ができますね。
And it can destroy your kidneys.
それがあると腎臓はダメになってくる。
It can completely destroy your kidneys.
もう完全に腎不全になって完全に機能しないというところまで行くこともあります。
They did a big study on a group of people.
ある人を対象にして大きな研究がなされました。
When you're studying diets, it's good to look at people who are pretty consistent with a diet.
ある食生活はいいかどうかをこう分かるためにその食生活してる人たちずっとしてる人たちを見たりしますよね。
The most studied group of people in the world is Seventh-day Adventists.
もう世界で最も研究の的になっている人々は Seventh-day Adventists です。
Because they basically eat a certain diet.
まあ、ある、決まった食生活する人が多いです。
But even within that church, there's lots of different diets.
その中ででも、まあ、人それぞれですね。食べ方はそれぞれあります。
So, they first looked at the normal people in the population.
まずですね、アメリカ人一般の人々を見て、
who ate everything.
まあ、普通の食生活してる人たちですね。
And then they compared that with Seventh-day Adventists who ate the pretty much the same way.
それは、まあ、一般。ということで、そしてセブンスデイアドベンチストであるが、まあ結構何でも食べてる人たちと比べてみました。
And then those who were a little bit more careful.
そして、そうではなくもっと食生活に気をつけてる人たちと比べました。
And then those who were really careful.
そして一番こう厳しく食事を制限している人たちと比べました。
The real careful ones are total vegetarians.
そのとっても気をつけてるという言葉で言いましたけど、それは完全菜食の食生活をしている人たちです。
So those who ate very carefully,
とても気をつけて食べていた人、
compared to everybody else, they only had 14% of the cancer risk or the heart disease and cancer risks.
それは一般の人の心臓病になるリスクが一般の人のリスクのたったの 14% に過ぎないんです。
So if you got 100% here, 99 to 14, that's pretty good.
まあこれはね、心臓病になる人たちを 100% にして、こっちのグループが 14% にしかならないっていうことは、とてもいい成績ですね。
The group that was in the middle,
真ん中のグループは、
they're not quite as careful.
その厳しく制限してるわけじゃないですね。
They're lacto-ovo-vegetarians.
それは、なんだっけ、卵乳菜食している人たちですね。
Well, their death rate was about 39% compared to the normal population.
それは、心臓病になる人の 100% と比べて 39% です。
That's pretty good, but it's not as good as the total vegetarians.
まあ、それは、100% と比べていいんですけど、完全菜食の人たちには負けてますね。
And then there was those who ate just like everybody else.
そして、まあ、肉を食べている人、アドベンチスト。
What was their death rates?
彼らの、そのレートはいくらでした
?56%。
それでも 56% です。
It's amazing. They still have benefit even though they're not eating right.
菜食でない。けれども益は見られてますね。
Why?
なぜでしょうか。
Because there's other things that Seventh-day Adventists do.
Seventh-day Adventist であれば、他にやってることがあるからです。
Don't smoke.
例えばタバコ吸わない。
No alcohol.
アルコール飲まない。
No caffeine.
カフェイン取らない。
So there's lots of factors in this health picture.
他の要因もあって。このぐらいの良さが得られるんですね。
It's not just about diet.
食生活だけではないのがこれで分かりますね。
But there's one other problem with eating meat that I haven't mentioned.
今まで肉を食する問題 言ってないのもあります。
You don't hear about it much anymore.
最近あまりニュースには入らないけど。
It's called mad cow disease.
狂牛病っていうのがありましたよね。
Have you heard about it?
聞いたことありますよね。
For a while, Japan quit importing American beef.
しばらくの間ですね、日本はアメリカの牛肉をこう拒絶してましたね。
That was a good decision.
それはとても賢い選択でした。
Trouble is you're importing it again.
残念ながらまた輸入することになっていますけど。
It's caused by a protein.
その原因はある種のタンパク質が原因ですね。
They only find in animals.
動物にしかないものです。
And it causes your brain to waste away.
それは脳を狂わせて、こう穴が開いてしまうんですね。
There are mad cows.
と狂った牛はいます。
But I've never heard of a mad vegetable disease.
狂った野菜は聞いたことないですよね。狂牛病、狂牛はいますが、狂野菜はないですね。
Never heard of a mad fruit disease.
狂った果物はないですよね。聞かないですよね。
That's our protection today.
今日私たちを守るものはこの野菜と果物を食べることです。
Okay, I'm going to end with a test.
最後にクイズをします。
We began with a quiz.
クイズで勉強始めましたね。
We end with a quiz.
最後もクイズにします。
There were five frogs on a really hot day.
ある暑い日にですね、5匹のカエルがいました。
They were hanging on a reed over a body of water.
水の上の草に乗ってました。
And four of them thought it'd be great to go for a swim.
と四匹が、泳ぐにいい日だなと思いつきました。
How many are left?
残りは何匹ですか？
You all saying five?
五匹だと言ってますね。
No, only one.
違います。一匹です。
Because those four made the decision and put the decision into action.
その四匹、思いついた四匹は実践しました。
You can sit here all day and listen to lectures.
もう一日中ね、このレクチャーを聞くことができるでしょう。
But it will do you zero good if you don't do something about it.
しかし、実践し始めなければ何の役にも立ちません。